SSKRadio.tv Sapporo Soundkeep Radio and TV Broadcast from Hokkaido Production by SSK Radio
一周早くね
早いっすよ
早い
何なんですか何なんですかこれは
おかしくてあれ今あの国語専門塾美学の放課後シャウトの時間では
いやそうなんですよなんか
第3水曜日は確かそっちがやってるはずなんですけど
うん
我々は第2第4水曜のはずなんですけど
なんで今週やってるんですか僕たち
なんかいろいろあって、
頼まれましたよね、一周早くしてくれって、
なんかちょっと収録ねスケジュールの都合でちょっとあの一周繰り上げられませんかって急に言われて我々も急だったから、
ね、びっくり、な本当その叩き起こされたような感覚ですよね、いやなんかっていうかこのまあ分かんないでしょうけど、その昇進11月なんですよ僕
はい
2ヶ月前なんですよ、
はい、
もうビックスぐらい忙しいじゃないですか
ですよね
この時期
ですよね
ビックスぐらい忙しいんですけど、ちょっと やっと今日ゆっくり寝られるかなと思ったら、浅草演芸ホール昼席の前ですよ
そうです、
はい、ただでさえ早いんですよ、
はい、
浅草演芸ホールの昼席って、
まあ、立てでも11時半ぐらい前には来て
る、11時半だとやっぱちょっと遅いかなぐらいですよね、11時過ぎぐらいに来ないと、
まあ、世間の皆さんにはおせえじゃねえかって思われるかもしれないけど、いやそうそうそうそう我々落語家にとって早いんですよ
超早いから、
うん、午前に出勤するというのはもうめちゃめちゃ早起きです
めちゃめちゃ早起き、はい、いやでもそうなんでしょうね、はい、
それを今10時半です
俺たちの早起きって、
はい、
分かんないんでしょうね、うん、僕たちがよく何ですか朝9時半起きの仕事があった時って、うん、めっちゃ早いなって思うじゃないですか、
まあまあ不機嫌に
そうそうそう9時半起きはね、う
ん、受けたの自分なのになんでこんな仕事なんか朝から行かなきゃいけないんですかみたいな気持ちが若干心の片隅に、うん、
ある飛行機と、新幹線で東北とか、奥の方だったらもう正直我慢できるじゃないですか、
まあまあ移動だからしょうがない
移動だからしょうがないな、
まあ、しばらく新幹線でダラダラできるし、
うん、都内の9時半起きの時ってむっちゃ早い感じしません、
もうバカじゃねえかとい
やね
世間みんな寝てますよと思
ういやめちゃくちゃ起きてる、うん、社会人の人
世間がね静まっている中我々が満員電車に揺られてるってことは世間寝てないんだけど
どういうことなんですかだって
満員電車はあるってことは
世間が起きてるんですけどね、
うん、起きてるってことなんですけど
早く感じるなこの時間
いや本当にね、で今浅草演芸ホールのなんか2階の楽屋で撮っております
うんいいですね
勝手にまだ誰もいないっていうかここの楽屋には基本誰も入ってくることはない
結局マジでここは何に使ってた部屋なんですか
何なんだろうね本当に浅草演芸ホールってよくわからない部屋とかどこに通じてるかわかんない階段とか通路とかいろいろあるんだよ楽屋
女性が着替えられるようなパーテーションもあるじゃないですかこの部屋
ああるある
この楽屋だけ
うん
それも意味わかんなくないですか
そう普通の楽屋もう昔ながらの本当にもう男性社会だからもう女性も本当に同じところで着替える中、うん、この誰も使われない使ってない楽屋にだけパーテーションがある
そうなんですでできた来たじゃないですか上のもうまあ一応女性あっちの方で着替えると、うんうんうん、もちろんその別に誰も覗いたりとかしない、うんうん、その末広亭もできたじゃないですか新宿も女性専用更衣室みたいな、
うんうん、あ新宿も
ありますよ2階
知らなかった
ありますよそのなんか、うん、プレハブみたいなのプレハブはちょっと言い過ぎだな
楽屋の中にさらにプレハブ
プレハブっていうか何ですか、
ま
あの、
まあパまあ、仕切ってある、ね
なんか100円ショップで、
うん、100均でパー
でっかいなんか安い軽い板を4つつなげましたみたいなとこ分かんないですかあのテレビの横です
いや最近全然新宿行ってないから分かんないや
2階
いやいや分かんない火鉢とテレビがあるか
もしれないの間
火鉢とテレビの間に、
はい、
テレビ見れなくない、
まあ、テレビだから見られないんじゃないですか女性着替えてる時は
あそうなんだ
はい、できたんですよだからそういう浅草にもやっぱあるんでしょうね
時代の変化だ
時代の変化っていうかずっとありますよこれだけ
でも浅草に話を戻します何なんですかこの
でマジで
なんか壁がなんかもう気が狂うなんか
ぐらい真っ白
あたなんか変になるぐらい白く
白い真っ白の部屋
もう壁真っ白でなんか鏡だらけ
でひび割れがしてて、
うん
ここ監禁されたら終わりですよ、
うんうん、
3日でおかしくなりますよいや3日無理だな
3時間でだ
あそうですね、うん、そこで収録してますよ
はい
まあね、
我々も収録終わる頃にはちょっとあのおかしくなってるかもしれませんけれど、
いや本当に
ご容赦ください本当に。
これでも、
ええ、
兄さんも今後もっと売れたいとかあるじゃないですか、
はい、
僕もまあ売れたいなとかあるじゃないですか、
はい、
もっとこの何ていうんですか、全力をいつでも出せなきゃいけないなとは思いません？
あ、確かにね、まあ、うちの衣装とかなんかもう朝あ7時とかそれぐらいからラジオやってるし、
うどうして7時から面白いことが言えるんですかね。
ね
あ、サンジャポ出てたじゃないですか、一之輔師匠前。
はいはい、
見ました？
あ、見てない。
なんで見てない、毎回毎回見てない、全部兄さん見てないじゃないですか。
いや見たけど記憶がないだけ。もちろん師匠が出てるの見ないわけがないじゃないですか。
サンジャポ、
サンジャポでね、
はい、何列目、
日曜日でしたね。
何列目のどのあたりにいました？
あれなんかあの1列目からなんか5列目のどっかの、
そんな列ないですよ。どっか金スマか、
なんか
金スマの列の数じゃないですか、そんな
右からか数えて、
いやそんな並んでないから、
いくつか目ぐらい、
ね、いやいやもう
右から数えても左から数えても
4人ずつぐらいだから、ね、4、5人ずつの真ん中ですよ、1列目ど真ん中、一之輔師匠ですよ、
うん、
もうどのニュースもポン、なんかね3回ぐらいチャンスっていうかこう振られて、
はい、はいはい、
全部面白く返してましたよ。
ああやっぱりね、
すごい、
すごかったね。
いやいや見てないでしょ、だから
見たでも、
どんなこと言ってました？
なんかあれですよ、なんかあのささやき狼が頭が真
っ白な、そんな古い時期に出てないですよ。そんなそれ調査時代に出たんじゃないですか？
そんなんじゃなかったっけ？
調査時代にサンジャポ出てないですよ多分。
スタップ細胞はあります。
いやいやすごい古い。一之輔の前の時ですか？
スタップ細胞あるんじゃないですかねって師匠言ってなかったっけ？
いや言ってないと思います。
私はあると思いますけどねって。
いやそんな意見言ってたやついないよ、あの時。あの時そっち側の人いないっすよ。おぼかたさんの肩持ってた人かわいそうに。俺だけでしたよ学校でも、おぼかたの肩持ってたあるんじゃねって言ってたよ俺だけ学校で。変なやつ扱いでしたよ。スタップ細胞あるって言ってたら。でも結局あったっぽいですよね。
あったの？いやあれはちょっとなんかだいぶなんか微妙なとこだけど、まあ、それは置いといて。
ああ、まあ確かに、
なんだ、何の話で、まあすごかった。
そうそう、でも
この朝から全力を、
うん、そうそう、全力を尽くせて面白くないといけないなと思うじゃないですか。
はい、
だから今のこの環境でもやんなきゃいけないじゃないですか。
そうね、
そうなんですよ。
もう10時半ですけど
出ない、面白いことは浮かばない、
まだ寝起きだからな。
すっごい眠い。
いや、まあ始めるじゃ、
もういいんじゃないですか今日。今日もやめときます、うん、始めないっていう、
うんうん、なんか音楽の時間にします。
なんすか音楽の時間って。
一休枝平の音楽の時間。
勝手な、いいじゃん、そうしましょう、今日言ってみましょう、
うん、
であっちがどうするか知らないけど、こんな急遽ね、
うん、
変更してきてるんだから。
そうね、
お互い今日、皆さんリスナーさん知らないだろうけど、今日台風なんです、
う
ん、
そうです。
大雨の中靴びしょびしょなってきて、
ね、
つまんないことしか浮かばないんです。ファーストテイク始められないんです。だから本来始めたいですよ、せっかく来たから。びしょびしょだって、コロナやってんのにもう満員電車乗って、来て、何にも浮かばないで、始められません。今日はファーストテイクじゃないやつやりましょう、兄さん。
あ、ごめん、寝てた。
寝るな。
うん、まあ、
寝るな。
うん、まあ始めなきゃしょうがないんだって。
もう頭おかしくなってきたわ、白い部屋で。
白い部屋、
白い部屋だからもう10分も経たないうちに、
あ、始めよう。
はい、行きましょう。
始めるしかない。
じゃあ始めましょう、とりあえず始めましょう、
始める。なんだっけ、
はい、
国語専門塾美学の
違う肩ダメですよ、その責任負えないから。
違う、
重荷になっちゃうから、
春風亭一之輔のサンデー。
違う、ダメ、言っちゃダメですよ、多分。
あ、違う。
競合他社なんじゃないですか、名前って。
まあそうね。まあだいぶライバル。
だいたい系列とかでもないでしょ、ダメですよ、多分、
ね、名前出した。向こうからだいぶライバル視されてるから。
してねえよ、あっちは。あ、じゃあ知らないですよ、多分。
JFN。
一気を知らないですよ、下手したら。
JFN のライバル社としては。
いや、全然。
言うべきじゃなかった。
そんなことないから、始めてください。
始めよう。
はい。
一休
枝平の
ファーストテイク
音楽の時間かと思いました
この番組は国語専門中民学春風亭一休札幌落語会手締まり課以上各社の提供でお送りいたします。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーにサイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
ラジオネームマムアン、私は枝平さんのファンで内緒だよ。
落語家の春風亭一休と
桂枝平でお送りするラジオ
一休
枝平のファーストテイク。
おい、そん
な、よかったね。
なんだよ、それなんすか、そのな、いや違う。
嬉しそうにニコニコして。やっぱね、恥ずかしいからね。
恥ずかしくないよ。
毎月第2第4水曜日に配信。
メッセージお待ちしてます。
内緒じゃないよ
気持ち悪いな
あなたの国語力を磨く
国語専門塾磨くでは、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾磨くで検索。
木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けしております。
毎月第4土曜日 sskradio.tv 公式ホームページ並びにアップルポッドキャストで配信です。
お楽しみに。
一休
枝平のファーストテイク。
あ、ごめん、寝てた。
寝てたんかい。寝るな。
おはようございます。
寝ないでください。
あれ、一周早くない。
いや、またやって本当に夢だと思ってるんですか。つまんない夢ですよ。グダグダな夢。
なんか明日台風の中、なんか浅草芸ホールに来た夢見てたんだけど。
いやいやいや、じゃあちゃんと細部まで見てます。一回オープニング撮ったけど、愛さんが録音ボタン押してなくて取り直した部分も夢に入ってましたか。
なんかそんな夢見た気がする、
はい、リスナーさん、は
い、
ね、
皆さんが聞いたのはあれ2回目です、
うん、そう、今日オープニングダラダラしぐだぐだ喋ってんなっていうのは、なんか1回目喋ったこともう1回喋るの恥ずかしくてお互いちょっと照れながら喋ってたからで、本当に言い訳じゃないですけど、はい、1回目の方が面白かったですね。
そうね本当にね、こういうのってね、本当に、ね、
そうそう、
いや、うん、でもそう、この間のあれもそうじゃない。漫才
ですか。あ、日八落語会、
日八落語会のに我々二人出てました。
ファーストテイクでね、漫才やりましたけど、
まあ、まず日八という朝8時から毎朝二つ目とか若手中心に、
二つ目とか若手って俺だけですか。いつも俺だけ俺だけね、二つ目じゃないけど、
二つ目じゃないの、
じゃないけど入ってるけど、
で、まあ、あの朝、あ、まあ、月額1000円で配信してる日八という配信がありまして、
はいはい、
でそれの、まあ、リアル、イベントということで落語会年2回やってる。それが8月16日にやりました、うん、まあ、先月ですね。
そうですね。
でそこで、普段、まあ、今までは、まあ、昼夜2公演、うん、2公演で11人とか出るっていう、
うん、
で落語とか、まあ、みんなそれぞれ一つずつやって、で最後になんか大喜利やるとか、うんうん、そういう感じだったんだけど、今年あのいろいろな都合で夜しかできない。でしかも全部合わせて2時間ちょっとしか尺がない、うん、でも全員で落語と
漫才と、ね、
落語とか全員とりあえず演芸一つずつやって、で、最後に大喜利はやるっていう、うん、それやった結果、あの全員落語できないので、皆さんあのなんか別の漫才とかコントとか、なんかそういうなんかできる人いませんかと言われたので、我々で
やりましたね。漫才を、
漫才ファーストテイクとして やらせていただきました。
なんだかんだ毎回新ネタやってますね。
そうね、
同じネタやったことないですね。
今回3回目ですね。
あ、
なんかね、やってはあなんかちょっとなんかもう一回やるのなんかなっていう、やっぱなんかもう一回1回やったネタなんかもう一回やるのちょっとなんか、
あそうですか、まあ、てか、何のネタを起こしもしてないから、もう一回できないだけっていうのは、
うん、そうだ、もう覚えてない、再現できない、
あれ、取っとくべきですね、
まあ、そうね、
なんかでだってやれる機会、またありそうじゃないですか、
あ確かに、
あ、うん、取っときたいですよね、うん、でも、見ました、うん、今回、
はい、
動画、僕たちの漫才、
珍しく見ました、
結構、なんか、漫才になってましたよね、
うんうん、受けてたし。
うん、ちゃんと漫才って感じじゃなかったですか、
うん、一応有料配信でもう一回なんか
見たいな、まだ見れるのかな、はい、あ見られるのか、
はあはあ、多分、でもまあ内容としてはこのファーストテイクから生まれたですね、うん、収録の
先週か、あ先々週かな、多分この放送だと、あ先々週とか前々回、
うん、のアフタートークで
の、ゆうすけ姉さんの結婚のやつをちょっとこう、うん、漫才風にちょっとアレンジしてやりましたけど、良かったですね。
いや本当にあれは良かったよ。あれ今後もなんかずっと使っていこうか、あのネタっ
ていうか、あれ別に姉さんじゃなくていいですからね、
あまあそうね、まあ、ゆうすけ姉さんとカズレーザーさんの結婚の話にしたら、あのもうあの、うん、もうどこにとすでにもう賞味期限過ぎてると思うんで、
いやまあ、うん、誰に失礼か分かんないですけど、ただまあすごいなんていうんですかね、疎いやつですよね。これ3年後にユースケネタと一般人カズレーザーと二階堂の結婚を漫才ネタにしてたら、こいつ時代感覚ないやつだなって感じがしますね。
これで M1 出る？
いやいや、いつまでこのネタやって、時代感覚がなさすぎますよね。こんな時事ネタですから、こんなネタ。でもあのなんていうんですかね、
はい、
初めてあの兄さんとの漫才でコントに入らなかったじゃないですか。
あそうね、しゃべぐりだけで。
でもやっぱこんだけ一緒に言っても40回ぐらいラジオやってますから、
はい、
テンポいいっすよね。
いやそれはもう常にもうしゃべぐり漫才をやってるようなもんですから、
やめたほうがいいっすよ。京都時代のあれですか、
スペシャルで、
京都時代の血ですか、
2
人おったら漫才やみたいな、そういう京都時代の血でそんなこと言ってるんですか。
いやあの京都人、あのそういう大阪みたいなノリ、なんか京都と一緒にされるのすごい嫌がる、
一番京都人みたいなこと言ってた、
やめてもらって、
一番京都の人の言葉言ってんな、あのあれやだな、
シネドス
そういうか、京都の人そんなエリな言葉、もっとオブラートに包んで嫌なこと言うんですよあの人たちは。
くたばれドス、
いや言わないです、もっと違う嫌なこと言いますから、
八つ橋喉に詰まらせて死ねどす。
昔のザパンチか。お願い死んでの京都版じゃないですか、うん、
ってよく言ってましたからね京都人。
いや言わないですよ、
お便りもいただいてます。
はい、
ラジオネームマリコペラさんからの
いつもありがとうございます。
一休さん、江田平さん、こんばんは。
こんばんは、こんにちはだね、あおはようだもん、
おはようです。今10時45分です。
10時45分、
時間を気にしてください。
知らないでしょ、マリコさん。
まだまだ酷暑ですね。本当にそうです。
そうですね。
まあこの放送する頃には涼しくなっててほしいけどね。
本当ね。
去る8月16日開催の日八落語会、日八メンバーの皆さんの落語、漫才、コントをはじめ大喜利まで盛りだくさんで楽しすぎました。一休さん、枝平さんのペア、ファーストテイクはぴったり息が合うお二人で、例えるならフィギュアスケートの りくりゅうペアのように息がぴったりだなと私の目には映りました。いや本当にね、いや確かに僕ら
も陸
流みたいだなと。
陸流みたいって言うんですか。
うん、もう陸と流ですね。
でなんで夏にフィギュアで例えてるんですか。
山田陸と山下流の、
いや、ね、多分違うんじゃないですか。俺ちょっと俺が知らんからおそらく違うなっていう感じが、山二つついたら山山コンビって言われるだろうと思いますから多分陸流にならないんじゃないかなと思うんで、多分違うと思いますけど、
適当に言いましたけど、はい、後半の大喜利の一休さん、枝平さんの司会はそれぞれ個性的で面白かったです。
あ、
そうそう、大喜利の司会もなんか持ち回りで急に言われるからね、司会あって、お二人にお願いですが、枝平さんが2つ目昇進されたらぜひ2人の楽二人会開催してくださいねという。
おーおーおーおーおお、そうですね、
これはもうやりましょう。
そうですね、
うん、てかまあやりましょうって話
もうできてるんで、
うん、やります。
12月もね、一応やれたらという。
そうですね、
僕ね12月3日間協会抑えて、まだね抑えられてないですけど、
う
協会って2ヶ月前からしか取れないんですよね。
あ、そうね。
12月の予約がまだ取れないので、うん、でも12月3日間ぐらい抑えて、うん、3 days でやろうかなと思って。
3 days で、
はい、
3、あ、僕との二人会以外にも、
二人会がまあ、うん、初日か2日目、でも一応一人でもやった方がいいじゃないですか。
あ、はいはい。
で3日目あの大宴会ずっとやりたいって言ってるじゃないですか。ラジオで喋るような内容じゃないですけど、あのお世話になった先輩たちね、うん、みんな呼んで、
あの手頃なところの
手頃な、そう、
あの新口とかそういうところじゃ偉い人たちじゃなくて、はい、あの本当に手頃な、はい、
エダジヨーヨーマント兄さん、
うん、手頃な
黒木愛さんとか、うん、手頃っていうか
手頃な先輩
よく飲み連れてってくれてた、うんうん、人たち呼んで大忘年会やりたいなと思ってるんですよね。そのお金を全額も僕稼いで、その3日間で大宴会やりたいですね。
あ、素晴らしい。
一番楽しいじゃないですか、うん、で後輩もいっぱい呼んで、うん、楽しそうじゃないですか。
で、まあ、まあ、それ、まあ、それはまあ3 days でやるとして、まあ、それ以降もね、まあ、定期的に任会は、そうそう、
2ヶ月に1回ぐらい、ええ、俺あれやりたいですよ。でもあの2026年に1回
なんすか、
あのファーストテイク単独ライブ、
あ、え、漫才
コント、
コン、あ、もうコンビとして、
コンビとして、
うう、攻めるね。
だからまあ一席ずつ大ネタやりましょう落語は、
ああ、
でそのまま、うん、で前半が落語で後半その漫才とかコントとかで、前半落語見とけばお客さんもまあコントとかどうにもなんなくても、
うん、
まあ帰れるじゃないですか。
大丈夫、いきなり大丈夫、いきなりそんな、なんかでっかいやつやっちゃって、
え、
それ以降も続けるとなると、なんかまた次回もこれぐらいの楽しみにしてますって、だから期待値上げすぎるとあと大変だよ。
値段上げてきましょう
え、
単独ライブの値段を翌年から、
値段上げると中身も、
ええ、来ないから
え、何、
みんな来なくなってくるじゃないですか、値段って。
え、お客さんをどんどん減らしていく何の意味があってい
や、だってもう1回目が一番面白いの浮かぶじゃないですか。
まあそうね、大体ね、
うん、2回目浮かばないじゃないですか、
う
ん、
そうそうそう、それも、
もう値段バカみたいに上げましょうよ
じゃあやらなきゃいいじゃん何なの、何のためにで、その数少ない、もうそれでも大金払って来てやろうじゃねえかっていう、
あとは
すごいいいお客様にそんな面白くないものを見せるんでしょ。なんでそんな、なんでそんなことするの。
いや、だからあとは我慢比べですよリスナーさんと俺たちの
誰が得すんだよそれよ
いやでもマジで単独ライブやりたいんですよ、まあまあお金は冗談だとして、
まあまあゆったりやってみよう、
でも、ね、やってみたくないですか
単独ライブ。
はい、
あ、ネタ作ったまた大変だよね。
だからあれにすればいいじゃないですか。前半ブロックが僕作ったネタ、
うん、
で後半もう落語なしにして、
はい、
後半兄さんが作ったネタ、
お
で45分ずつぐらいネタ作っていくっていうのでどうですか、
うんうん、ああ、まあまあまあ、
これだったらなんか
いや、まあまあまあできるんならいいけど、まあまあまあ埋まんなくて、結局あの両方2人ともあの5分のネタが1つずつしかできませんでしたってなったら大ネタ 2つやりやん、ね、
いやいや、そうそうそう、うん、浮かばなかったら僕たちには落語がありますから、
うん、便利だね我々、はい、逃げ道が用意、落語逃げ道って言うんじゃねえよおう俺たちは落語が本業でい
いあ、すごい、どっこだ京都なったり江戸っ子行ったりも便利だな今移動が便利な時代になったからかな
あ、ということです。
やっぱ楽しいですね漫才、
本当にね楽しかった、うん、やっぱね、やっぱしゃべくりですよ、うん、僕らはもうずっとしゃべくりでやってますからね。
かっこいい、かっこいいわ、
しゃべくりドス、
そう、京都人じゃないか
ドス、
そう、京都の人あんましゃべるイメージないですけどね。
ドス
ドスだけ言われても鋭利な刃物、うん、刃物かなって感じしますから。
まあまあ喋ってんなちょうどいい時間だ
あ、そうですか、
今までなんか喋りすぎてたから、なんかあれこんな短くていいのかなって思ってたけど、いつもが、うん、あの時間オーバーしすぎてんだよ。
あ、そういうことなのか、うん、なんか、うん、足りない感じしません、まだ、
うん、30分番組だったらこれでちょうどいい尺なんだよ今度は。
あ、そうですね、
ということです。まあまあアフターがあるからね、
こんな喋るんでしたっけ、アフターあるからとか時間とか普段ラジオで喋ってましたっけ、
なんか
喋ってたか、
いや、なんかまだ 若干目覚めてないから。
いやそうですよね、はい、俺も初めて配信中に、あ、配信っていうか収録中に「ああしてとか言ってたし、うん、なんか、
うん、なんかいろいろ自分で自分のこと確かめながら喋ってるから。
そうですよね、
ああそうか、時間があるんだなとか、あと、ね、なんならここ浅草演芸ホールの楽屋の2階だから、あと8分経ったら下で一番太鼓めっちゃ鳴るなっていう感じ。
あそうか、え、いやいや10時10、あそうかそうかそうか、
11時になったら一番太鼓が。
あもういいんじゃないですか、リスナーさん嬉しいでしょ、そういうの。
そうだね、
うん、なんかインバウンドの人とか太鼓の音聞こえるだけで嬉しいって言ってましたよ。
へ
え、うん、嬉しいんじゃないですか、うん、
じゃあまあ、 あのアフターは皆さんにあの一番太鼓をお聞きいただくという、はいはいはい、
そうしましょう、ね、それちょうどいいですから、
というわけで一休枝平の音楽の時間、
音楽の時間かい今日やっぱり音楽の時間だったんかい。
アフターは楽しんでいただくという。
違うと思うけどな。
とりあえずあのお便りありがとうございます。お待ちしております。
ぜひもっと、いっぱい欲しい。
はい。
お便り。
ということで、皆さんのお便り、メールが pokupoku@sskradio.tv、ポクポク @sskradio.tv、郵便が003-0803、札幌市白石区菊水三条四丁目1-9第二森ビル sskradio.tv、一休枝平のファーストテイクまでお待ちしております。
待ってます。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーに、サイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
ラジオネームマムアン、私は枝平さんのファンで内緒だよ。
落語家の春風亭一休と
桂枝平でお送りするラジオ、
一休
枝平のファーストテイク。おい、そん
な、あ、よかったね。
なんだよ、それ、なんすか、そのな、いや、違う。
嬉しそうにニコニコして。やっぱね、恥ずかしいからね。
恥ずかしくないよ。
毎月第2、第4水曜日に配信。
メッセージお待ちしてます。
内緒じゃないよ。
気持ち悪いな。
あなたの国語力を磨く。
国語専門塾磨くでは、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して、書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。SSK ラジオ内では、塾での活動を紹介する番組、放課後シャウトも放送中。
詳しくは、国語専門塾磨くで検索。
木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは、私たちのゆるゆるトークをお届けしております。
毎月第4土曜日 sskradio.tv 公式ホームページ並びにアップルポッドキャストで配信です。
お楽しみに。
この番組は国語専門塾美学春風亭一休札幌落語会手締まり課以上各社の提供でお送りしました。
ありがとうございました。この鏡の量ってことは、
はい、
あの昔ここストリップやってたんですよね、浅草演芸ホール。
そうそうそうそう、うん、
それの楽屋とかだったってことですか。
あ、多分そういうことだね、いや本当にそう、あのなんかボケて言ってるように聞こえるかもしれないけど、おうおう、本当にそうなんですよ。浅草演芸ホールって1階が、フランス座だっけ、なんか
4階がフランス東洋館のとこじゃないですか。
どうだ、いや、あ、なんか1階入れ替わってんだよ確か。
あ、そうなんだ。
1階があのフランス座っていう、そういうなんかアダルティな劇場で、うん、で今よ、東洋館っていう漫才とかの劇場になってるところが演芸ホール、落語とか。
あ、そうなんすか。
だったような気がするよ。
で入れ替わって上がストリップやってて、うん、下で演芸やってた時期もあるってことですか。
だっけ、どうだったかな。いや、で、その劇場がそのまんま落語になって、で、4階がそのまま東洋館漫才のところにビートたけしさんとかで。
ああ、そうですよね。
じゃなかったっけな。
そっか、たけしさんとかが出てるような舞台に僕たちも出てると思ったらすごいな。
まあそう、まあそれは4階ですね、東洋館。だからあのほら、浅草演芸ホールの楽屋のなんか脇のところになんかいっぱいなんかロープがあるじゃない。
発車と、あるある、
うん、なんかいろいろ吊るしたりするようなやつ、
あ、あ、あ、
う
ん、ありますね。あれ何なんですか、
う
ん、
あれ確かあのそのそれフランス座だった頃の名残だよ確か。
え、なんで、
いろいろなんか吊る、何を吊るすのかよく分かんないけど、
あ、後ろ幕みたいな、
まあ、そうそう、なんか幕とかね。
あ、まあでもなんかテーマがありますもんね、多分その演目ごとにストリップの方も、
うん、
見に行ったことあります？
あるある、
なんかありますよね。俺なんか一回バキュアニさんが、はい、もう芸人は絶対ストリップ見た方がいいって言ってた。あ、そうっすかっつって、
まあまあまあね、
見に行ったんですよ、
はい、
なんか変なストリップでその時川崎、じゃあ実家の近くのロック座、
うん、
行ったんですけど、なんかひどい女の子がなんか変な演目やる子で、なんかドゥン、わかんないですよ、音覚えてないけど、ドゥンドゥドゥドゥンドゥンドゥドゥドゥドゥドゥンドゥンドゥンみたいな、真っ暗のね、ちょっとシルエットしか見えないような状態になって、はい、バーンって光出ると、はい、中飛びの鎌足りみたいな、なんか中飛びの鎌足りみたいなモノマネをするんですよ。ドゥンドゥクドゥンドゥンドゥクドゥクドゥンドゥンドゥンって聖徳太子みたいな、なんか棒みたい持って、なんかそのこれと、いや一応裸願望なんですよ、
はい、
でもエロくないし、
はい、でいや、まあ、ストリップってエロいものではないですよ、
まあまあ、でもまあとはいえその面はあるじゃないですか、とはいえね、
まあまあ、
女性も裸になってくださってますし、
はい、
でも面白いかって言ったら面白いかどうかは分かんないですよ、これがこれ何なのこの時間っていうのが最初だったんで、分かってないですよまだ僕は。ちゃんとリップを
エンディングで言うことかね。いやまあ、
本当そう、
アフターだったらまだ分かる、
本当そう、うん、おっしゃる通り、さすがだ兄さんは京都大学出てただけある。さすが
死ねどす。まだ11時にもなってねえんだよ朝の。夜の11時じゃないんで。
いや分かってんです、私いやエンディングだからもうさっと終わった方がいいの分かってんの、
なんでこんな真っ白な部屋で、
真っ白い部屋のせいなの。
真っ白い部屋、
こんなわけわからないストリップ漫談みたいな始めちゃったのは、
ああひどいや、
終わりだよじゃあ、
はい、一旦終わります。
一旦終わるって、
ということで次は3週間後になります。
いやこれでラストかい、
はい、じゃあまた。
何この終わり、またね。
さあアフターですけど、
いや本当にね、どうでしたか、日八落語会とかのやった後の感想というか、兄さんは
エンディングでストリップの話してアフターでそんな真面目な話する。
いやそういうつもりじゃないんですけど、うん、ただなんかこうなんていうのかな、取り返そうとしてるんだと思います。
手遅れね、
無理です、
このまんま行こう。
あ、そうですか、う
ん、白い部屋の、
あ、
住人として、
残念ですね。
ちょっとまだお便り来てるんで、
はい、
読んでいきましょう。ラジオネーム、匿名キジョコさん。
キジョコ、
カタカナでキジョコ。
希望じゃないんですか。
匿名キジョコです。
キジョコ。
一休さん、枝平さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。8月27日放送分のアフタートークで、枝平さんが芸能人の恋人の有無を公表しないでほしいとおっしゃってました。
ああ、そうそう、しないでほしい、俺は。
少しわかる気がしました。
お、
私の場合は一之輔師匠のように奥さんとお子さんのことが大好きだけど、ちょっと邪険にされてる人ののろけ話を聞くのは好きだけど、彼女の話は聞きたくない派です、
うんうん、
なんならだらだら同棲してないでさっさと結婚しなさいよと思ってしまいます。
はい、
落語家さんにとっては、まあ、NHK 落語新人大賞の本選に出られたら身を固めようみたいな一つの区切りはあるのでしょうかという答えですけど、
まあ、
いやいや、はあ、どうですかね。
俺はでもやっぱ奥さんいるとかも言わなくていいと思ってますけど、はい、芸能人は、
あ、
個人的には、ね、
奥さんいるも言わない、
子供も、いや仕事が欲しいならいいですけどね、
あ、
その子供関係の仕事が欲しいならいいと思いますよ、まあ、うん、奥さんパパ、女の人だったらママの仕事が欲しいならいいと思いますけど、うん、よくないと思います芸能人は。
ああ、まあいやでもね、どうだろう、
古いのかもしれないです考えが。
いや、うちの師匠もね、いやどっちかっていうと昔の落語家ってそういうなんか家庭の話とかはもう講座でしないみたいなタイプだったじゃない、
うん、うんうん、そうですね、
うちの師匠もでもなんかそういうなんかあの方に憧れてたから、うん、なんかもともとそんなあの講座の枕でなんか妻とか子供とかの話をするような芸人にはなるまいと思ってたけれども、うん、いざ 結婚して子供が生まれて育ってみると面白い話がいっぱいできるっていう。
ああ、なるほどね。まあそれならいいんじゃないですか、うん、それが一番素敵な理由だと思いますけどね。
まあ、ただ面白くないのに話する必要はないと思うけど、うん、ただまあだらだら同棲しないでさっさと結婚しなさいよは本当にそう
そうっすか、いいじゃないですか、一番楽しいですよ結婚しないで多分一緒にいる方が。
いいやつもう、
そう
においちゃんに
いや知らんけど交渉してんすか、
またバキューンしてもらえば大丈夫だよ、うん、
ダメですよ勝手に勝手に人が彼女いること言っちゃ
う、うん、ゆいちゃんになんか8年同棲してからの8年
どころじゃない、
8年とか9年とか、
そうですかね、わかんない。で僕が芸能人というものに、はい、あ、池田への音楽の時間、
はい、
一番太鼓が聞こえますかね、聞こえないか、
耳を澄ましてみましょう。
いやいいですよこれ、癒しのサウンドとかじゃないですよ。
やった。渡名さなり。
言っちゃいけないですよ。あるものの名前をはっきり言っちゃダメなんですよ。
浅草演芸。
いやダメダメダメ。
一番大かなと。
そこはいいですけど、音のソノリティがダメなんです。やってっから音のソノリティを、川流れる音とか獅子落としドンみたいなやつ、ポコンみたいなやつ、あれがいいじゃないですか。なんでこんな下っ端が叩いてる太鼓の音で心豊かになるんですか。下っ端ですよ今叩いてんの。
前座が延々と突っ込む音
いや俺かい、俺音って言うなよ。いやなんか芸能人のちょっと戻していいですか、はい、芸能人のイメージが僕がちょっと古いのかもしれないです。僕はなんか本当にその、うん、なんていうのかな、芸能界はもう憧れ、いや僕が憧れてるっていう意味じゃなく、憧れのものというか偶像というか、ふんわりとしててほしいんですよ。だからなんかあんまりプライベートを見せない方が個人的にはなんか芸能界って感じだからまあ芸能人言わないでほしい。
ああそうですか。
嫌じゃないですか、松たか子に彼女がいるとか、あ彼氏がいるとか。
例えばまあ彼氏彼女はね、ちょっとまあ
なんかね、
でも結婚したらまああれじゃない。
まあね、いやでも結婚も俺言わなくていいなと思うけどな。仕事欲しいなら別ですけど。
なんなん仕事欲しい別にそんなみんな言ってるから、そんな結婚してますだけでそんな仕事来ない、そんな甘い世界じゃねえ
いやそうですけど、なんかなあ、すどう思います。
どうだろう、なんか結婚してるんだったら別に言っちゃいけないなんていう、感じは別にないけどね。
あと、
うん、
今の芸能界って、まあ、僕たちごときでも、はい、僕たちごときすみません、僕ごときでも、
いや、まあ、
何あるか分かんないじゃないですか、
はあ、
例えばなんかじゃあそれこそ結婚して、はい、子供いて嫁さん表出してるのに不倫で取られたら、
うん、
不倫したお父さんと不倫した旦那がの、はい、
うん、
その周りの顔が出るじゃないですか。
そうです。
あれ嫌じゃないですか。
いや僕らごときじゃ出ねえよ
でも分かんないじゃないですか今の時代。何だってこの間なんかの番組のコメンテーターの教授がタッチションかなんかしてんのとか、道に赤渡りしてんの撮られてましたよ。
いや落語家はね
ないかな。
だってギリで師匠だよ。
ああ師匠は出なかったじゃないですか。
え？
なんでもないですけど。いやだからその
円楽師匠とか
円楽師匠、ね、出ましたっけ？
出たよ。
あ出たか。あよかったよ。
なんか雑誌とかに。
ああ、うん、分かんないじゃないですか。うん、そのいや裏側ちょっと知っててもあれ出たかなと思っちゃった。
出たはず確か。
出てますよね。本当に出てます？
で出てるはずです。
出てます、
うん、
大丈夫絶対。
まあバキューンしてもらうから、うん、
バキューン頼みですね、
うん、まあ亡くなった師匠だし
確かにね、
まあ、あんまりね、
うん、確かに確かに、
ここバキューンしておいてください、
うん、まあまあね両方亡くなってるけどね、
うん、そう
まあ円楽師匠出たからもういいけど、
そうね、というこう、
でもありますか、
身を固め、何は、
そう身を固めるタイミング、
もう一つも二つ目になったらすぐみたいな。
あそれはね、
うん、
NHK 本戦行ったらってことはないですよね、うん、
それはないね、
せめて優勝、
うん、NHK なんだかんだ、まあ、本戦行ったから いい仕事がいっぱい来るって案外ないらしい。
ああそうっすか。
うん、やっぱ優勝とかじゃないと。
夢
ないな。
NHK 決勝来たいな来年。
ああ
NHK 俺たち一緒に行きましょうね。
行きましょう。
はい、 NHK 新人漫才大賞の方で。
いや本当に勝ち行きましょう。
いやいや突っ込んでください。
なんすか。
NHK 新人漫才大賞で僕たち行きたいですね。
いやちょっと待って、いや NHK じゃ弱いよ。 M1 目指そう。
いやそっち、そういうことじゃなくて、
ちゃんとナイスアマチュア賞目指そう。
なんでナイスアマチュア賞目指す。アマチュアではないけど、
どうなんだろう、どういう扱いになるの、
まあ、
僕ら
はアマチュア賞じゃないですか。でも
まあそうか、
でも一応所属落語協会なんですかね。
うん、どういうことなんだろう。まあ、ちょっと前例ある、まあ、桃井賞とかに聞いてみる。
桃井賞は R1 の所属のところ、うん、一般社団法人落語協会になってますね。
ああそうなん、
あなってます、なってます。 R1 出ないんですか今年。
来年 R1 出ようと思ったことないな。そういや
出ましょうよ。
だって落語協会からR1 の募集始まりましたって通知来ないんだもん。
いやいやいや、そう来るわけないでしょ。
NHK 新人落語大賞とか相模原とかは来る。落語協会から来るんだよ。
来ますね。
うん、今年も募集が始まりました。オールワン来ないんだよ。職務怠慢じゃない。
そんなことないよ、出る人少ないからです。桃江花市風情ですよ、毎年出てるの。
ミーマと、う
ん、ミーマンさん出てました。
なんか一回出てなかったっけ。
あ、ミーマンさん出てたかも、
ね、
あと枝ジャニーさん、
う
ん、
あ、
あと戦士ジャニーさん。今年は俺も絶対3回戦もうめちゃめちゃ R1 向けて調整入るんで、こっから。
おお、
R1 もマジで行きたいですね。3回戦準々決勝ぐらい。
うん、何でやるんですか。
歌ネタ。
ああ、
はい、
もう当然落語じゃない。
いや当然落語じゃないです、
うん、まあ勝ちに行くんなら落語じゃないわな。
うん、でもミキさん、吉本のミキさんと、
はい、
そうそう、それこそ令和ロマンの車さん、
はい、
と飲みに行かしてもらったことあって、で R1 出たいって話したら、いやええけど、ええけどその落語家とか落語振りにしたネタはやるなよって、
うん、
ちゃんと自分で作ったネタで、うん、その落語振りに、落語家だから変なことしましたで受けました、
うん、
はもうやめろよって、そんな笑いはもう良くないからな、うん、
それはね
って言われて、
うん、
そうだなと、落語家を振りにしたとか、落語家をあえてそれ振りにしたネタはやっちゃいけないなと思ったんで、シンプル歌ネタ、
お
ピエロの格好してピエロの格好して歌ネタをやろうかなと思います。
名前はどうするんですか。カズライダ
ヘイドロピエロ。
ドロピエロ
一般社団法人落語協会所属
ドロピエロ、
ドロピエロで、うん、行こうかなと思ってます。
2つ目1年目ドロピエロいいですね、楽しみにしてます。
楽しみですね。愛さんも出ましょうね。
テレビで応援します。
いや嬉しい。愛さんも出てくださいね。
うんうん、
ずっと聞かないふりしてるけど。ずっと聞こえないふりしてますけど、うん、出てくださいよ。
もう一つ、お便り
出てくださいよ。はい。
ラジオネームメステングさんから。
お久しぶりじゃないですか、結構。
ありがとうございます。
メステン。
メステン略し方。枝平さんのファンネーム小枝ちゃんっていうのはどうですかという。
いるからね。
前々回そんな話したね、そういえば。
あ、ファンネームね、
ええ、
いますからね。
え、小枝ちゃんっていう。
いや小枝ちゃんはいないですよ。小枝はもういらっしゃいますからね。
あ、え、誰かのファンネームで。
いや誰かのファンネームじゃなくて、
うん、
これなんですのがいる、今いらっしゃいますからね。東京ではそんなイメージないだけで、
ええ、
いやいや関西だとすごく有名な、
はい、
桂小枝師匠。
ああ、まあ、でもカツラついてないから大丈夫。
いやでも小枝はダメですよ。
カツラ枝平のファン。
カツラだから俺が。カツラ枝平のファンで小枝ですってつけてたら怒られません？それなんですのって言いますよ。小枝師匠が。
そうですね。
言ってダメじゃない。
ダメか。もう、まあ、じゃあ、まあ、解明してもらうしかないね。
まあでも小枝師匠がどんだけ怒ってても俺は小枝師匠に会うことはなさそうなんだよ。あります。
同じ吉本所属。
同じ吉本じゃない。俺吉本興業じゃないですよ。
違う。
あいつは会ったことあります？小枝師匠。
いや入門してからないな。
入門前あります？
いや見ただけ。
あ、見たんだ。
落語。
どこで？繁盛亭？
どこだったかな。
NGK か繁盛亭じゃないですか。
ん、いやなんかね、神戸かどっかのなんかでっかいホールで、東西なんか3人ずつの6人出るかい。
小枝師匠。
ええ。 東京からは、市場師匠、京太郎師匠、そして一之輔。
すごいじゃないですか。うん、
で、上方が誰だったかな、もう小枝師匠いた。で、あと、今の小京師匠とかだったかな、なんかまあちょっと、はっきり覚えてないんだけど。で、小枝師匠。
小京師匠って前何でしたっけ、
あの、三京。
ああ、そうだ、そうそうそうそうだ、そうだ、そうだ。
三京師
匠。いいですね。その会自体は、
うん、
でも声出しは合わねえか、
合わないからいい、大丈夫、
ダメですよ、
もし会っちゃったら声出し匠に改名してもらう。
声出し匠を、
うん、あ、すいません、あの僕あのファンネームが声だというんで、あの かぶっちゃって本当に申し訳ないんですいませんが、あの改名してください。
誰や君君誰や。
なんですのんすられない。怒りすぎ。
誰や君。
怒りすぎてもう口調も変わってる。
いてこますぞほんまに。言うんじゃないですか。
口調が。
わかんないけど声出しも知らない。あんま言わない。わ
かんない。大枝とかなんか変え改名していただけます。
いやあんま良くないですね。よくよく考えればこの話。俺たち眠いから、ええ、ちょっとセキュリティガードがガバガバになっちゃってるけど、うん、危ない危ないですよ。
白い部屋だ。
一句読むんすか。白い部屋。
ああ白い部屋。白い
部屋。白い部屋だよ。そしたらもう白い部屋ってことしかないじゃないですか、そこに。
小枝ちゃんだよ。枝ちゃんちゃん。
俺がやってた勉強会の名前ね、枝チェンチェン。いや知らんから誰も、勝手な枝チェンチェンね。
そういうことです。
いや眠くなってんじゃないですか、もう。ああそう、帰ったら何しようかなじゃないんすよ今日。もう全然うつつじゃないですか。集中してくださいラジオに。もう終わろう、もうそろそろ終わろうぜ。枝平のまで喋ってる、いっつも。もうそろそろ切るとき声小さくなって。
一級枝平の音のソノリティ。
音のソノリティかい、これ。
一級の寝息。
いや寝ようとしてんじゃねえか。そんなんかい。いや危ないですよ、無呼吸症候群の寝息じゃないですか。そんなパップスつけてください、こういうやつ、こう鼻につけるやつ。いいいい。
午前中の浅草の喧騒。
いやすごい時ありますから、うわうわうわっていう日もいっぱいあるから。浅草の午前中なんか聞こえますか、救急車通って警察官そこ立ってて外国語が聞こえて、うわうわうわ、最悪ですよ。なんでここに観光客集まってんだよと思いますから。
さあということで
終わろうとしてる。
来週も、
来週ないんだって。3週間後ですよ。
国語専門塾美学の放課後シャウトをお楽しみに。
そっちかい。え、これとか放送いつでしたっけ。10月9月17日。9月10日。あ、もうすぐだ。あ、分かりました。じゃあ次が10月の中旬。
そうです、
はい、
告知ある。
え、ナイス。あ、17、これ、
うん、
あ、9月20日の午前中にですね、枝江白八二人勉強会っていうのをですね、あの牛十さん主催で、朝10時から中野芸能小劇場で、まあおそらく当日券もあります、9月20日土曜日かな、朝10時から、白八枝江二人勉強会、やりますので、よかったら来てください。愛さんは
前座勉強会を告知する音。
いやな言い方。
あ、違う、告知ね、はい、その翌日に僕も同じく10時から中野芸能小劇場で勉強会やるのと、うん、あ、そうだ、10月5日にまた札幌で落語会やります。カーテンコールという店で、
いいですよ。
ね、6時からかな、お待ちしております。打ち上げもあります、ね、詳しくはホームページとか見てください、ね、終わる音。
終わった。